んばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
梅田修平と
鍋貝ひかると
小野あすかでお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
わあ久しぶり。
そうですね、久しぶり久しぶり。
すごい久しぶりだ。
お元気ですか？
元気ですよ、すげえ元気ですよ。今は久しぶりに自炊にハマるモードですね、
うんうん、何作りましたか？
チンジャオロースとか、うん、ほうほう、ゴーヤチャンプルーとか、
ほうほうほう、
あと例のごとく名もなき料理たちを。
あ、
なんか炊き込みご飯を作った
り。炊き込みご飯はあんなもんは炊き込みご飯の素混ぜるだけなので
料理じゃないんですね。
あれは料理に含みません。
あ、
はい、今のは敵を増やしました。大丈夫ですか？
うん、あ、だ、私もそう思っている。
いや、そうですよそうそうそうそうそう、
ほら麻婆豆腐は自分で一からちゃんと甜麺醤とか豆板醤とか入れるタイプなので。
ああ、そっか。
その麻婆豆腐の素を買ってきて入れるのは敵やと思ってる、うん、自分の中でその素が敵やと思ってる。
なるほど、それはうん、そうですね。
僕の中でのラインは具材を用意するかしないかのがラインですね、う
ん、あ、
だから麻婆豆腐の素で麻婆豆腐を作るのはあの料理といっても別に大丈夫。
あ、なるほど。
あの調味する手間を省くだけっていう考え方、うん、炊き込みご飯に至ってはもう全ての手間を省いているので
具が入ってる。
そうですね、そうですね、ご飯ぐらいですもんね、うん、用意するのはね。
なのであれは僕の中ではもうカップラーメンとかと同じラインですね。
なるほど、うんうんうん、そうですね。え、米は具材には入らないんですか？
米はだって極論研がなくてもいいじゃないですか、もう、
まあ、
最近の、
まあ、
研ぐけど、はい、なんかシャカシャカシャカってやってジャジャジャってやって、まあ
ね、
あともう液をぶちまけてポチッと押すだけじゃないですか。
そうですね、やってくれますから、
うん、そうそうそう。
でもね、それぐらい簡単なナス料理を最近おしゃれなバーの人に教わって、
ほう、
ちょっと皆さんに共有したいと思います。
はい、おしゃんな、
はい、おしゃんな。ナスあるじゃないですか、普通のおナス、は
い、美味しいですね。
おナスを、まあ、ヘタとかは取りますけど縦半分に切るんですよ、
う
ん、細長い方向に割るんですよ、
うん、
でそこ その断面両方にめっちゃ塩振るんですよ、
う
ん、ちょっと多めに振った方がいいと思います、
うん、
で青じそ、大葉ですね、
うんうん、
あれを、まあ、1枚ないしは2枚こう、うん、全部埋まるぐらい挟むんです、
うん、大葉はもう葉のままですか？
葉っぱのままでめんどくさいんでいいんです。
塩で挟む。
一応洗ってくださいね。で挟む、うん、そうするとナス、塩、大葉、塩、ナスのサンドイッチになるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその状態で揉むんです。
ほう、
しばし揉む。
ほう、
そうするとなんか急にめっちゃ柔らかくなって、
そうですね、
あ、触り心地急に変わったってなるんです、
うん、
でそうなったらもうそのままかじってもよし、ちょっと置いて切って出してもよし。
浅漬けですね。
はい、浅漬けなんですけど超簡単で、当てにもよし、ご飯のお供にもよし、
うんうんうん、
この間ナス3本あったんですけど3本ともそれにして食べちゃいました、美味しくて
大葉はね、万能超人ですね。
何でもできる、
あの子はすごい、
はい、
大葉ね、あ、大葉でなんですけどね、
大葉、
うんうん、大葉でなんですけど、うん、この前ちょっと飲みに行った時に、
はいはい、
一緒に飲んでる子がこれちょっとどけていいですかって言われて、
うん、
あ、食べるんかなと思って普通にシュッて取って、
うん、
で違うところにポイって置いたんですよ、
うん、
あれと思って、
刺身の大葉を、
そうです、そうです、食べへんのってなって、そこで初めて大葉食べれるものっていうのを知った人がおったんです
よ、ね、あ、でも世の中にはいますよ、やっぱり
パセリも食べれますからね。
うん、そうですね、パセリもね、
極論だってあの菊の花も食えますもんね、
うん、あ、一応食用の花ですから
食べないですけど、あれは
昔タンポポやと思ってました。
それはネットの
そうです、ね、
コピペで
ありそうな
やつタンポポではないです
菊の花、
ね、この前鮭のホイール蒸し作りました、ね、ホイル焼き、ホイル焼きですね、
あ
に、あの大葉入れてみて、
うんうん、
あ、ありやなと、
あ、
やっぱ大葉三番のちょっと、ただ今大葉がすごい余ってるんですよね、一パックで買うんで、
う
ん、
そう、多いですよね、
多いんですよ、ね、ホイル蒸しに2枚3枚ぐらいしか入れないんで、
うんうんうん、
あと10枚ぐらい、
サラダにね5枚ぐらい蒸しって入れますね。
ああ、なるほどね、
はい、
ちょっとえのきのなんかこう、うん、なんていうんですか、軽く茹でて言うたら前菜みたいな感じにして大葉と和えようかなと思ってたりするんですけど、
ね、卵かけご飯に大葉刻んだやつ乗せて、でちょっとポン酢で食べると美味しいですよ。
あ、
当然のように納豆に大葉もあります。
あ、
もちろん、はい、大葉はね、もう本当、まあ、この時期ね、
うん、
いいですね。
そう、大葉といえばなんかね、料理の話になりましたけど
はい、はい、
最近何を思ったか、美味しん坊をちょっと見まして、
いいですね、
改めて見ると面白いなと思いながら見てたんですけど、うん、ちょうど見てたのがいわゆるそのテレビスペシャルの回のやつを見てて、
はいはい、
ね、まあ、長寿料理 に挑戦しようみたいな、
長寿料理というと、
長寿料理それをまず考えるところから始まるんですよ、おいしいの自体が。今回のテーマはじゃあ長寿をテーマにしてみてはいかがだろうかっていう、
長寿になる料理ということですね。
長生きするためには
それの解釈も任せますみたいな。
なるほど。あのご家庭でのご長寿料理というと、うん、コロッケとかカレーライスとか肉じゃがとか定番という意味で、っていう、
そう
どっちでもいける、
そういう意味でもあり、
であの、まあ、解釈もやっぱりそうなって、うん、でまああの白チームは、うん、沖縄に行くわけですよ、うん、まあ、長寿といえば沖縄だということ で、 沖縄でいろいろな料理を研究して、うん、でまあ、いつものごとく行った先で貝原雄山に会い
なんで同じこと考えるのかなあの親子は
でちょっとこうあのなんか陶芸家の先生いるじゃないですか、人間国宝の、
はいはい、
名前ちょっと忘れちゃいましたけど、あの人がこう中を取り持とうとして、うん、無理やり合わせるんですよ、
いらんことしてそっとしとけばいいのに、
で、あの親子ともどもにいらんことすんなって食い刺されます
もう、そうそうそう、孫ができたらそっと勝手に仲直りしますから、
そうなんですよ、うん、その後ね、今は仲直りしとるんですけどね、彼らは。そうそう、それで長寿料理で沖縄料理でサンネリっていうのをね出しまして、夏にぴったりそうな、
サンネリ、
サンネリ、
3回寝るんですか、
3つの食材を練るんでしょうか、うん、
そうですね、もうネバネバ系を3つ入れるという、
オクラ、納豆、山芋、
正解、
おお、
これがただただうまそうで
普通に美味しいです、ね、
そうで、まあ、スーパーに買いに行ったわけですけど、はいはい、スーパーに山芋がなく、
うん、そうそうないし高いよね山芋は、
そ
う、
それに使うだけにはね、で2練りになると、
うん、
2練りはい、
であそこで方向転換して、うん、あのじゃあゴーヤチャンプルにしようと、ーゴーヤチャンプル作ってくれね、あのおいしん坊で見た通りの作り方でパッてやったらやっぱできるよねっていう、おいしん坊でちゃんと作れる、
おいしん坊はちゃんとレシピブックになってるんですね、
なってるですね、ある程度ですけどね、何、うん、かその多分いろはが分かってないと作れない、
まあなるほど、いろはが分かってさえいれば作れる、
そうそうそうそう、
確かにね、
でもそれね、今年になって今まで自分で買うことがないだろうなこの食材って思ってた食材をいろいろ買ったのが、
あ、何でしょう、
それこそだからゴーヤとかはもう絶対自分では買わないだろう、
なかなかそうですよね、作ろうと、
だってゴーヤチャンプルぐらいしか作れるもん思いつかないですし、あるんですけどね、あのなんか切ってそうサラダとか、あと天ぷらもできるし、
あ、はい、そう、
肉詰めとか、
あ、いいですね、
ピーマンの代わりにゴーヤを使うんです
よ、すっごい難しいけど浅いから、
そうですね、
うん、縦に割ってしまうと終わるっていう、
でも割らないと中が抜けない
っていう、うんうんうん、
で僕キノコが好きじゃないんですけど、
う
ん、でも何を思ったかキノコいっぱい買いました最近、
うん、
ね、えのきとかまいたけとか、うんうん、もう克服しましたね、
あ、よかった、
うん、美味しいですよね、普通にバターと一緒でもね、
まいたけはね、うつな気持ちをアップさせるらしいですから、
鬱な気持ちを、
あの、
ああ、明るくさせる、明るくさせる、
びっくりした、それを食べると鬱になるのかなみたいな、
あ、逆ですね、
回復させてくれるんですね、
舞うたけと書くだけあって、あ、食べると踊りたくなるようなハイテンションになれるという意味だらしいんですよ、
へえ、
で確かにこうちょっとね、あの貧血で気分が落ちている時に食べると元気になる、う
んうん、なるほどなるほど、僕舞茸はね、その知り合いに教えてもらって鶏肉を柔らかくするっていうのを教えてもらって、う
ん、酵素があるんでしたっけね、
なんかね、
分解酵素が、
で胸肉に舞茸いっぱいまぶして置いとくと、うんうんうん、信じられへんぐらい柔らかくなるっていうので、
すげえ、
で試してやってたんですけど、おー、美味しくなりますね、うん、すげえ柔らかくなる、
いいですね、
おすすめですね、舞茸、某試して店さんで
言うたら、
舞茸舞茸胸肉って検索したら出てくるんで、切り方まで出てくるんです、胸肉はこう切りましょう、
あ、こっち向けに切るとよく染みますよ的な、
ここからここはこっち向きみたいな、
あるんですね、
ちょっとハートの形になってるじゃないですか、
はいはい、
の上と下で方向が違うんですよ、切り方の、細い方は縦に切っていって、
はいはい、
まあ、どっちが縦か分からへんけど、
はい、
まあ、この僕のこの何か
そうですね、
空気を読む、
はい、
細い方は縦に切る、
はい、
で広い方は横に切る、
ああなるほど、まあ、ネットでね絵があると思いますから見ていただいて、はいはい、そう、料理系でいうと最近バッキーがやっているのを見てちょっと気になってて、フレーバーウォーターとやらいうやつ、
あれね、はい、あれ
気にはなってたんですよ、
コスパがすげえことになりそうやなと思って僕は敬遠してますね、
コスパ悪いです、
うん、そうですよね、
で私多分速攻であの すぐに飲み切れる果実酒をちょっと仕込む瓶にできるだろうっていう感覚のもと、その果実酒用のちっちゃい瓶を買ったんですよ、
うんうんうんうん、
でとりあえず昨日、きゅうりとレモンとミントのやつを入れてみて、まあそれなりに美味しかったので、次は余ってる大葉も入れてみようかなとか、きゅうりも入れてみたいなとか、
そう、職場の人がそれやってて、
うん、
ね、見た時に僕はまあおそらく言うてはいけない一言を言ってしまいまして、
うん、何でしょう、
はい、もうそのまま食べたらいいやんっていう、うん、
そのまま食べたらいい、
うん、いやもうそうなんですよね、フレーバーウォーターって分からない人もねいるかもしれないですけど、はい、これお水の中に果物とかいろんなものをこう切って詰めてあるんですよ、詰めてあるというかもう本当に、はい、
野菜とハーブとフルーツを好きなように、
ね、
あの水につけといたらなんか出汁が出るっていうやつ、
そうですね、で出てきた果物は食べるのって言ったら、うん、スカスカでまずいから食べへんって言われたんですよ
いや食べようよ、そこは食べよう、
なるほどなと思ってじゃあそのまま食った方が体には効くんじゃねえのって思いながら、
そうですね、
そう思ったんですけど、
まあおしゃれ
まあ、
でもねほらお水に溶かすことによって、はい、体の中に浸透しやすいみたいな、
ああそういう効果があるんだよ、
ビールのサングリアとか炭酸水のサングリアとかそういうのもなかなか楽しみだなと思って、
うんうんうんうん、そうですね、
うん、もう酒ですけど、
そうですね、酒といえばですね、
いきなり酒ですけど、
はい、裏難波に新しいお店がオープンしまして、
ある、
はい、すごい気になってるんですけど、
どんな系の、
名前がまず気になってるんですよ、
はい、名前が
多分ショットバーやと思うんですよ、
ショットバー、
はい、多分ですよ、
うん、
ナンバーショットって書いてるんですよ、
うん、そのままっすね、
はい、でひらがななんで多分ナンバーショットっていう、
あ、
博多方面の可能性もあるんですよ、
はい、じゃあ九州料理とかが出てくる可能性がある、
うん、そうなんですよ、で毎日僕通るところにできたので、
なる
こう完成をこう日毎日本当に、うん、見ていって、う
ん、はいはい
はい、
お客さんどうですか、入ってますか、
それがね、できてから通ってないんですよ、できてから通ってなくて、工事中の時にはまだ工事中ですけれども、うん、
はい、
なんかお店入れますよみたいなことが書いてあって、
うん、
でもまあ僕通るの昼間なんで、さすがにな、
そうですね、その時間は空いてないですもんね、帰りは通らないんですか、前は、
帰りも最短ルートじゃないんですけど、一本横にずれたら通れるので、うん、
はい、
そう行ってみたいなと思いつつも、ちょっと自称しつつ
じゃあちょっと今度行ったらぜひご報告を、
そうですね、
さあそろそろお時間がやってまいりましたので、それでは皆様来週ごきげんよう、
さようなら。